名古屋市議会だよりボリューム79北知るコンテンツ特集3つの視点で市民の生命と財産を守る建設要望2ページ第4回定例会の結果4ページピックアップ案件6ページ一般質問8ページ第1回定例会の予定編集後期16ページ。今月の表紙は、水戸柚月さんの仮想生物、名古屋芸術大学芸術学科2020年度卒業制作の写真です。小さな木の周りを、猫やネズミとわかるものやいろいろな形をした生物が赤や黄色、緑、青、黒、ピンク、紫、水色に塗られて、たくさん綺麗に写っています。特集、建設事業要望を行いました。市民の生命と財産を守る3つの視点で、河川、道路、下水道で、本市は5つの一級河川に囲まれており、近年の気候変動の影響で、浸水被害などの自然の脅威が増しています。また、慢性的に渋滞している道路や、歩道がなく、歩行者や自転車の通行に危険な箇所があり、市民の安全安心を確保する必要があります。さらに、快適な生活環境を支えるため、下水道の整備推進も欠かせません。そこで、市とともに、県へ要望を行いました。波動の拡幅など、五条側の河川改修を要望。歩行者の安全確保のため、名古屋豊山稲沢線の歩道整備を要望。中江川、新中江川の堤防、整備など河川改修を要望。大山川と愛瀬川に挟まれた堤防の中堤の改修を要望。片場交差点、鴨田川の河川改修や排水機場のポンプの増強を要望。地下放水路の設置など、新川の河川改修を要望。新川の歴史。新川は江戸時代後半、1780年代に、水野千の右衛門らにより人工的に作られた、その名の通り新しい川です。名鉄犬山線による道路渋滞緩和のため、鉄道連続立体交差事業の推進を要望。渋滞緩和のため、広域的な東西交通を担う稲沢西春線の推進を要望。水場川の水が安全に流れるよう、河川改修を要望。沖村西交差点、久の坪交差点、村前橋付近、本市が進める下水道整備と連携した新川流域下水道の整備や浄化センターの効率的な維持管理を要望。春日井稲沢線の渋滞や交通事故の防止のため各交差点等の整備を要望。それぞれ地図上で各所の写真が添付されています。令和3年第4回定例会の結果、会期24日間。11月30日から12月23日、今回の議案、条例の廃止1件、補正予算4件、市道路線の認定及び廃止1件、条例の改正議員提案1件、条例の改正4件、指定管理者の指定2件、人事案件6件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第75号、北名古屋市統括参事の設置に関する条例の廃止について、76号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第5号について、77号、令和3年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、78号、北名古屋市国民健康保険条例の一部改正について、79号、 指定管理者の指定について、北名古屋市高齢者活動センター幸せの家80号、指定管理者の指定について、北名古屋市高齢者活動センターふれあいの家81号、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、82号、北名古屋市特定教育、保育、施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、83号、北名古屋市排水施設条例の一部改正について、84号、市道路線の認定及び廃止について、以上、全員賛成原案可決。85号、人権擁護委員の候補者の推薦について、86号、人権擁護委員の候補者の推薦について、87号、人権擁護委員の候補者の推薦について、88号、人権擁護委員の候補者の推薦について、89号、人権擁護委員の候補者の推薦について、90号、人権擁護委員の候補者の推薦について、以上、異議なし。91号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について、92号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、93号、北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、全員賛成、原案可決。議案第76号、91号、92号、93号の4件は具体的にどう変わるのかを次のページで詳しく説明します。すべての議案内容は北名古屋市議会のホームページの議案・請願とその審議結果をご覧ください。ピックアップ議案第76号令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第5号について議案第91号令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第6号について議案第92号令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について補正予算により新型コロナ対策を含めた様々な事業を進めます。可決。新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種体制の整備をはじめ、介護保険、施設補助事業や子育て世帯への臨時特別給付金の支給、学校施設整備等を行います。新型コロナウイルス予防接種事業、2億8513万円国費。新型コロナウイルスワクチンを2回接種した場合であっても、接種後の時間経過とともに、ワクチンの有効性や免疫原性が低下することから、さらなる感染症予防対策として追加接種を実施する。子育て世帯への臨時特別給付金支給事業、14億6750万円、国費。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、18歳までの子供がいる世帯に対し、対象児童1人当たり10万円の臨時特別給付金を支給する。介護保険施設補助事業2444万円、国費、県費。介護保険施設等における簡易陰圧装置の設置費用やゾーニング環境整備費用を補助することによる新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業及び老朽化に伴う修繕に対し補助を行うことにより地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。学校施設整備事業3385万円、私費。四勝南小学校北校舎屋上の 防水機能が老朽化したため、普通教室等で雨漏りが生じており、抜き天部の下地等も落下していることから、校舎屋上の防水工事等を行う。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、2年間使用しなかった学校プールについて、令和4年度の水泳事業の再開に向けて、プール層やプールサイド等の修繕工事を行う。こんな質問が出ました。9、介護保険施設補助事業について、コロナ対策としてのゾーニング、環境整備や老朽化に伴う修繕の具体的な内容は、A、ゾーニングについては、施設の個室や浴室等に扉を取り付けることについて、修繕については、施設の老朽化した浴室の改修や入浴補助装置の設置について補助を行う。9、水泳授業再開に向けてのプールの修繕工事について、再開時の安全対策は、また民間のスイミングスクールや、令和4年夏に営業開始予定の余熱を利用した温水プールの活用は、A、文部科学省の通知によると、プールでの感染者やクラスターが確認されていないことから、令和4年6月をめどに再開の準備をする。今後は民間のスイミングスクールや余熱を利用したプールも活用していく予定。ピックアップ議案第93号北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、政務活動費の交付限度額を減額します。可決。現下の厳しい市の財政状況に鑑み、市議会政務活動費の交付限度額を月額3万円から2万5千円に減額します。一般質問、質問議員9人、質問24項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。建設、農業法人の育成について、熊沢真澄市政クラブ、農業従事者の高齢化や後継者不足により、作業を農協を通じて農業法人に任せる農家も多く、現在全面委託の場合は無償で作業が請け負われている。しかし農業法人からは、米価が下がると地権者から料金を徴収しなければならなくなるとの声があり、そうなれば全面委託を控える地権者が現れ、耕作放棄地が増加すると思われる。そのような事態に陥らないためにも、農協、行政、農業法人、地権者等の協議の場が必要と考えるが、当局の考えは、また水田の保全に重要な役割を果たす農業法人の支援策は、建設部長、農業従事者の高齢化、米価の値下がりなどの状況の中、農地、水田を維持していくためには、それを担う農業法人の存続は欠かせない。その支援は耕作地の一段化、集約化や飼料米などへの転作、助成金の交付などがあるが、実現するには関係者による協議の場や対話が必要。まずは市と農協が対話を重ね、方針などを検討していきたい。また、農福連携など、新たな都市農業の推進のための農業法人の育成、支援も必要であると考える。その他の質問、農地を活用した水害に強い町づくりについて、用水路及び路肩等方面の維持管理について、写真がどこかの学校の前でしょうか。機械で稲を植えている写真が載っています。 福祉、育児支援ヘルパーの派遣について、あさり君へ姿勢クラブ。厚生労働省が虐待防止へ向けた子育て家庭などを支援する体制を強化するため、ヘルパーが訪問して家事や育児を手助けする事業を令和4年度に新設する利用促進に向け、市区町村に個別支援計画の作成を義務づける。家庭内というプライベートな場所で、非虐待児やその保護者と接触することは、介助者にとってはソーシャルワーカーとして、子どもの権利擁護や育ちを保障するための支援を行う能力が一定程度以上必要と考える。令和4年度から個別計画の策定と実施が義務化されることを想定して、どのような課題があるか。福祉部長、現在家庭支援課において子ども家庭総合支援拠点として様々な事案対応を行っており、支援が必要な場合については支援計画を立て対応している。現状において養育家庭環境を支援していく際、支援者側が主導していくことの難しさが課題と考える。また、児童虐待には様々な背景があり、すべてのケースにおいて個別計画を立てていくとなると、現状の体制では難しく、人的及び組織連携体制の整備など準備が必要。育児支援ヘルパーの派遣については、今後国の動向を注視しながら研究に努める。その他の質問、ヤングケアラーの家庭支援について。総務。コロナ禍における女性活躍の推進、課題解決について、間宮文江、公明党。女性活躍男女共同参画の重点方針2021では、女性デジタル人材の育成と、一人親の職業支援が示されている。女性活躍の加速化に、就労は大切な要素の一つ。地域のまちづくりに女性の意欲や能力を生かすことはとても有益である。眠っている人材確保のためにも女性活躍推進室のような組織を作ってはどうか。1、女性活躍に対する本市の実態や課題とこれまでの支援策の効果は。2、就労等支援のための地域女性活躍推進交付金等を活用する考えは、3、情報難民や支援を拒む方など、状況に応じた働きかけについての考えは、市民活動推進室長、1、コロナ禍による影響は大きく、支援が必要と考えており、不安を抱える女性を対象に、地域における女性のつながりサポート事業を実施し、地域職業相談室や、ハローワーク等へつなげていく。2、来年度男女共同参画プランの中間見直しの中で状況を把握し、効果的な施策や交付金の活用も検討する。3、地域における女性のつながりサポート事業で要請している女性のつながりサポーターと共に支援につなげていきたい。その他の質問。高齢者における情報格差への進捗状況について。福祉、困窮する一人暮らしの高齢者に医療費支援を。渡辺舞子、日本共産党。医療費の自己負担額を助成する後期高齢者福祉医療費助成制度の一人暮らし要件が3月末で新規受付を終了し、令和4年7月末には廃止となる。低い年金で暮らす高齢者にとって命と暮らしに大きく影響すると懸念する。1、貧困状態と言われる非課税世帯の高齢者の割合は。2、一人暮らし要件を自治体独自で実施している数は。3、要件の廃止による影響人数、額は。4、要件の廃止を見直す考えは、5、高齢者の貧困対策をどう考えるか、6、 困難な方へのささやかな光を断ち切るのではなく、市民に行政の温かい光が当たるよう努めるべきだが、見解は。副市長、1、令和3年10月末時点で 28.8%、 2、県内54市町村のうち40市町村、3、118名、影響額は年間約700万円、4、今後の財政状況と一人暮らし高齢者の生活実態を見極めながら検討する、5、地域医療機関、保健所、介護事業所等の連携により予防的支援を含め、重層的な支援環境を整備していく。6、地域包括ケアシステムを整備し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、体制の充実を図る。その他の質問、利用しやすい一時保育と子育てのレスパイトケアを、子育てのレスパイトケアと連携について、防災環境、避難所運営訓練による成果と課題について、清水浩二、市政クラブ、令和3年度の市の総合防災訓練に、訓練内容の企画から実際の避難所運営訓練まで、携わった経験を通して伺う。1、総合防災訓練と合わせて、自治会と避難所運営を検討し、訓練していく機会につなげるなど、今後の避難所運営訓練の展開についての考えは、2、地域の方たちが避難所受付や医療関係者が担う搬送訓練に参加するなど、地域と連携した実践的な訓練を行うことで、啓発につながるのでは、防災交通課長、1、大規模地震発災後、市職員のみによる避難所開設及び運営は困難で、避難者をはじめ自治会や自主防災会の協力は不可欠。令和4年度以降についても、自主防災会の企画運営による避難所開設運営訓練を拡充するとともに、複数の自主防災会が学校単位で合同実施できる訓練への支援を継続する。2、災害時における被害を最小限にとどめられるよう、避難所受付から救護所への搬送訓練を取り入れるなど、連携について検討を進める。その他の質問、実効性のある学校施設利用計画について、災害時におけるペットの保護について、地域における飼い主のいない猫への対応について、市民健康、子宮頸がんのワクチン接種の推進について、斉藤博美、公明党、子宮頸がんワクチン接種は国が積極的勧奨を差し控えたため、接種率が激減していたが、昨年より国が市町村にワクチンの定期接種対象者へ情報提供の徹底を求めている。1、国からの対象者への情報提供に関する指示に対し本市の対応は、2、本市の通知実施世代である令和2年度及び通知未実施の令和元年度の対象者数と接種者数、接種率は、3、積極的勧奨が再開されるが、本市での周知対象方法は、4、接種機会を逃した定期接種対象年齢以外の方への救済制度が導入された場合、本市での周知対象方法は、市民健康部次長、1、小学6年生から中学3年生までの対象者には、市内小中学校を通して案内し、市外通学者及び高校1年生相当の女子には、個別通知により情報提供した。2、令和2年度の対象者数は、2483名、接種者数及び接種率は、1回目は39名で 1.57%、2回目は25名で 1.01%、3回目は9名で 0.36%、令和元年度の対象者数は2059名、接種者数は1回目、2回目、各1名ずつで、3回目は0名、接種率は1回目、2回目とも 0.05%、3回目は 0%、3、小学6年生から高校1年生相当の女子に対して個別通知を行う想定、広報やホームページ、LINE 等を活用して周知する。4、国の動向を注視し、検討していく。厚生労働省発行の啓発用リーフレットが掲載されています。市民健康、国の責任で国府への国庫負担金の増額を、川淵康弘、日本共産党、令和3年国民健康保険法第82条の2第2項において、保険料水準の平準化による都道府県内の統一化、また同じく第5項では、市町村国保の特別会計の財政の均衡に必要な措置を定めるとして、一般会計からの法定外繰り入れの解消の努力義務が明記された。今後、赤字解消や保険料の統一が進めば、県内の中で保険税が低い本市はさらに引き上げとなる。国は被保険者や自治体に責任を押し付けず、国の責任で実情に見合った国庫負担金を投入していくべきであり、本市からも関係会議等で要望することが必要だと考えるが、国保医療課長、国民健康保険は高齢者や低所得者が多く、また医療費水準が高いという構造的な問題を抱えている。国は国保制度の財政安定を図るべく、毎年約3400億円の財政支援を実施しているが、今後も急速な高齢化の進展や医療費の増大、長引く景気低迷による税収の伸び悩みにより、厳しい財政状況が続くものと考えている。国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、今後も関係会議等で要望していく。その他の質問、国民健康保険税の滞納の現状について、払える国民健康保険税を、市役所内の国保医療課の写真が載っています。福祉、保育園でのおむつの取り扱いについて、上野正美、向井派。保育園での使用済みおむつについては、保護者から園内で処理してほしいとの声があり、衛生面でも使用済みおむつの持ち帰りは見直すべきと提言されている。以前の一般質問で、使用済みおむつの園内での処理について、予算や処理方法等について検討し、調査すると答弁があったが、その後の取り組みは、まだ登園準備に関わる時間短縮や荷物の負担軽減等を図るおむつの定額使い放題サービスについて、ニーズの把握や検証、導入についての本市の見解は、保育士長、使用済みおむつについては、本市では衛生的な問題や苦情も少なく、保育所における感染症対策ガイドラインに基づき、保護者各自で持ち帰り、処理していただいている。また、保護者アンケートによると、園での処理を希望する意見と、現状のままとの意見が半々程度で、実費負担の処理方法についても、園児全員が対象でないと職員の対応が複雑になるため実施に至っていない。おむつの定額使い放題サービスについては、アンケートの結果、数名の希望しかなく、現時点で導入する予定はないが、今後社会の流れや保護者のニーズを研究していく。その他の質問、妊活支援、不妊治療支援について、職員の妊活支援について、久慈の保育園の前景の写真が載っています。防災環境、移動貧困社会における交通行政のあり方について、安倍武文、向井派。公共交通で移動がまかないない地域では、 免許証の自主返納に応じた高齢者の移動を確保する仕組みの構築が求められ、返納という手段以外にも、できるだけ車に安全に長く乗り続ける対策を考えたり、自由に移動できる車以外の移動手段を早急に増やす取り組みが必要。交通弱者の移動の選択肢が限られている中で、本市の今後の交通行政のあり方は、防災環境部長、本市はコンパクトな地域で、市内外への移動も比較的容易であるため、移動貧困、移動困難地域とは言い難いと認識しているが、交通弱者対策として北バスの全面改定を行った。現在、愛知県と連携した安全運転支援装置設置費補助金や自転車ヘルメット購入費補助金、市独自の運転免許証自主返納支援事業など、地域の実情に見合った施策を展開している。交通行政の確立は継続した地道な取り組みが必要であり、誰もが快適で容易に移動できる交通手段の維持、確保と災害や疫病、事故発生時にも持続可能な交通の実現を目指していく。その他の質問、免許自主返納事業の現状と課題について、自転車を活用した街づくりのビジョンについて、市議会モニター意見箱第4回定例会、傍聴者がもっと増えるような取り組みを、議会だよりをスマホでいつでも見ることができてとても良い、傍聴資料がわかりやすい、ご意見箱に意見が入っておりました。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。本会議委員会を傍聴してみませんか。本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。傍聴の際は検温、手指消毒、マスクの着用等、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください。全員協議会室の写真と本会議場の写真が載っています。なお、委員会は先着10名となりますのでご了承ください。令和4年度市議会モニター募集。市民の皆様から議会活動及び議員活動についての意見、要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見、提案等を文書により提出。2、議会が行うアンケートに回答。応募資格、満18歳以上で、市内に在住、在勤または在学し、市議会に関心のある方、募集人員10人以内、任期、移植の日から令和5年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に、意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、議会事務局東庁舎4階にある応募用紙またはホームページより印刷し、必要事項をご記入の上、令和4年2月25日金曜までに議会事務局へ提出してください。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事がある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴って手続きがいろいろあるんじゃないの？特に手続きは必要ありません。傍聴受付で議会事務局職員にお声かけください。議会モニター用の名札、筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は、 議会だよりで紹介させていただきます。また今後の議会運営の参考にさせていただきます。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索ホームページは QR コードが添付されています。なお通信料等はご利用者負担となります。議長賞紹介。令和3年度北名古屋市青少年健全育成非行防止兵庫ポスター作品議長賞が決まりました。兵庫の部熊野中学校1年吉川エイトさん。その勇気いつか誰かを救うかも。ポスターの部くんぱら中学校1年浅川凛さんの非行防止と書いたポスターが書かれています。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため議会だより北知るがスマートフォンのアプリ町色でも閲覧できるようにしました。利用方法1、二次元バーコードからまたはアップストアや Google Play にて町色と検索してアプリをダウンロードしてください。2、インストールした後性別・生年月日お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項、アプリは無料で利用できますが通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。令和4年第1回定例会の予定。2月24日木曜本会議初日。3月7日月曜本会議一般質問。8日火曜本会議一般質問。9日水曜予算決算常任委員会、10日木曜予算決算常任委員会、11日金曜福祉教育常任委員会、14日月曜建設常任委員会、15日火曜総務常任委員会、16日水曜鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、22日火曜本会議最終日。請願書陳情書の提出について、第1回定例会の審査対象となる請願書陳情書の提出期限は2月15日火曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として日程が変更になる場合がありますのでご了承ください。最新の情報は市議会ホームページまたは議会事務局までご確認ください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局メール gijiatmarkcity.kitanagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140 編集後期。新型コロナウイルス感染症の感染状況が低い水準に抑えられていましたが、新たな変異株オミクロン株への懸念が高まっています。そのような中、12月定例会でワクチンの追加接種にかかる補正予算が可決されました。市民の皆様には引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。さて、今後では市議会が県に対して市と共に行った建設要望について特集しております。市民の皆様の安全安心を確保し、生命と財産を守るため、河川や道路、下水道の整備について要望した内容を掲載しておりますので、皆様のお声をお聞かせください。 今後もより多くの方に読んでいただけるよう、充実した紙面作り、工夫を重ねてまいりますので、よろしくお願いいたします。北名古屋市議会だより、ボリューム79、2022年2月、発行北名古屋市議会、編集北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140。これで北名古屋市議会だより、ボリューム79、北汁を終わります。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。